千葉文化放送。
ですよね、リンゴといえば
リンゴスターだよね、それ、
うん、リンゴじゃないんですか、
あとは
青森出身じゃないんですか、ああ、吉平ね、リンゴスターのお兄さんね
適当なこと言うな
っていうぐらい青森と縁のない僕らなんですけども今日は青森にやってきてるんですよね。
そうですね。
でも持ってもらっていい？
はい。
いつものあれやんないの？マイクチェック、ワン、ツー、ヨーってやつい
つもやってるっけ？
やってるじゃん、僕がいないとこで。
やってないよ。
やってないの？うん、ほーってやってないの？
ほ
ーほー
ほー、
青森といえばフクロウですからね
フクロウ？
フクロウ、
フクロウ、
ほー、
あ、そうなの？
ハウ、ハウか、いや、知らない、
知らないよ、私も、うん、
で、青森ですよ。
青森ですよ。何しに来たの？
青森といっても青森県十和田市、カッパま
ん
じゅうで有名な十和田市ですよ。
今 目についたものそのまま言っただけだよね
カッパまんじゅうって美味しそうじゃない？水っぽそうじゃない？
そうだね。
はい。でね、カッパまんじゅう以外でも有名なものがあるんですよね。
はい。
バラ焼きですよね。
バラ焼き、豚バラですか？
あ、先に言われちゃった。豚バラを焼いた、うん、いわゆる B 級グルメってやつですけども、うん、そろそろ本当の話をしましょうか。
はい。振り長
ねえ、十和田市現代美術館、
はい、
っていうところがあるんですよね、
はい、
2008年にできた割と新しい美術館で、なんだっけ、サナーの建築になるんでしたっけ？
サナ
ー、サナー、 SANAA、
あの
瀬野さんと、
瀬野女性の方です。
そうそう、まあ、2人組だったかな、うん、ただ21世紀美術館、
はいはいはいはい、はい、
まあ、確かそのサナーじゃなくてサナーのメンバーのどっちかの作だった気もするんだけども、うん、
はい、
まあ何にしてもその金沢21世紀美術館っていうのが地方の美術館として大成功を収めていて、
うん、
で、まあ、それに続くような美術館ですよね、戸田市現代美術館っていうのも、
はい、
その美術館を中心とした街づくりに取り組んでるって言っていいと思うんですけども、
はい、
まずあの美術館が2008年にできて、でその後に、で美術館っていうのは市役所の近くにあるんですよね。バラ焼き、本当だ、バラ焼き美味しそうだね。
いやごめん、あんま惹かれない。はい、どうぞ。
うん、で2008年に美術館が整備されて、うん、でその後美術館の前の通り、
はい、
まあ、通りを挟んで向かい側にアーツ千代田、千代田じゃない、アーツ豊田だね、アーツ千代田はあの秋葉原の近くの小学校を改築したところになっちゃうので、
はい、
アーツ十和田っていうことで、
はい、
公園を整備して、でその公園内にもアート作品を設置してっていう風に、
はい、
その一帯をその現代美術っていうものでこう盛り立てようっていう風にしてるんですけども、
はい、
疲れますか？
どっかに
置くとちょっと遠いと思うんで、まあいいや、これで、でそれで、まあ、いいよいいよ。で、まあ、2010年にそのアーツ十和田という周辺施設の整備も終わったんですけども、
はい、
僕はの前に2009年ぐらいに、
うん、
9年かその2010年の早いタイミングで来たことがあって、
うん、
まだ美術館の周りが整備されてなかった頃に1回来たことがあるんですよ、
はい、
その時はまだ雪が残っているというか雪が降っていて、
うん、
まあ、いかにも雪国に来たなっていう感じがして、それはそれで良かったんですけども、
うん、
嬉しいも今といえば10月の半ば、
うん、
まだ雪はなくて、
うん、
動きやすいですね。
そうだね、
ですね、
うん、アイス食べてたよね。
アイス食べましたね花火アイスっていうのがね、今日は土曜日なんで、
うん、
これ屋台とかいっぱい出んのかなって思ったら、その花火アイスっていうのは一軒だけずっと頑張ってましたね。
ねえ、朝早くから
ね、
花
火アイスっていうのはどう花火なのかっていうと、盛り付け方がちょっとバラっぽい感じなんだよね、
うん、
だから花花だって言うんだけど、それ花見アイスなんじゃないのかなっていう気がならないんだけども、
うん、
全然お花っぽくないんですよね、
うん、
でもその中央部分にその花びらが何枚かあるような感じになって、その花びらの一番外周部分が、
うん、
なんだろう、あれはベースはリンゴ味なのかな、バニラとかじゃないよ ね、うん、なんか白っぽい昔ながらの氷菓子っぽい感じ、
アイスクリームみたいな、
アイスクリームか、
うん、
でね、でストロベリーとかブルーベリーとかココアとか、あとは何だったかな、6色ぐらいのいろんな味のするアイスを一番外側にペタペタってつけてくれて、
うん、
でまあ、結構カラフルな、うん、カラフルというよりは毒々しいといった感じの見た目のアイスが完成するんですよね。と、
はい、
いうことで本日の千葉文化放送は十和田市で花見アイスを食べるといいよっていうお話でした。
違うよね、
そうなの、
美術館行ってんだよね。
行きましたね、パッと見どんな感じでした、美術館は。結構特徴的でしたよね。
そうだね、周り の、 あの公園とか、なんか入り口のとこの韓国人の作家のフラワーホースとか、あと建物の外壁に奈良義朝さんのね、絵が、
奈良ガールの絵が、
奈良ガールの絵があったり、なんかもうパッと見かわいいだよね。
建物自体があれ、あの箱、白い立方体ですね、ホワイトキューブが、
そうだね、
あのいくつも立っていて、それが連結されてるっていう作りなんだよね、
なんか
一つの大きな建物っていう感じじゃないんですよ、見た目が、
うん、
で、あとあの結構大きなガラスの窓があって、うん、中が見えるんだよね、
うん、
もちろん中で見てる人も見えるっていう、
うん、
開放感のある作りですよね。そうで、まあ、お金払わなくてもそのアーツ十和田の公園部分っていうのは見ることができるんですけども、
はい、
あれは子供がねいたら絶対に楽しいよね、うん、
楽しいね、
子供心を持ってる人も楽しいってことですよね。
そうそうそう、
あの大きなお化けがいたりとかですね、あの絵に描いたようなお化けが ね、
そう、
今時ああいうお化け描くかなって気もするけども、
うん、
でもあのお化けってさ、
うん、
別に大きさは特に規定される理由がないと思うんだけども、
そうだね、
あの世の中のお化けってそんなにでっかいのって見たことないよね。
ないね。
そういえばね、
うん、
あの柳の下の幽霊が10メーターぐらいあったりとかしないよね。
そうだね、
あ、何なんだろうね、そこまで大きくなっちゃうとあまり怖い感じがしないのかな、
なんか大きいと可愛いになるね、
うん、
でもアニメっぽいお化けでもあったし、
あれはね、
おばきゅう、
おばきゅうの、そうだね、おばきゅうのオリジナル、
おばきゅうっぽいよね、
うん、あの得体の知れない何かが、大丈夫だよ、布をかぶってるっていう感じのやつでしたけども、
うん、
あのまあ、ボードゲームに詳しい人ならばガイスターっていうボードゲームがあるんですけども、
はい、
それのコマがお化けなんですよ。ああいう感じの、
うん、
あのガイスターのコマをそのまま大きくしたようなそんなお化けだというふうに想像していただくと皆さん分かりやすいんじゃないかなと、
分かりやすい、
うん
うん、分かりやすい
のがあったりとか、あと、まあ、草間弥生の、
うん、
まあ、野外展示では土星版ですよ ね、
そうだね、
草間弥生の立体があったりとか、あのかぼちゃなんかもね、あれ気がついたら日本全国47都道府県どっかに行ったら草間弥生のかぼちゃのオブジェがあるようになるんじゃないかって、いう風にね、持ちちゃうぐらいありますよね。
千葉ではどこにあるっけ？
あるの？
県立美術館なかったっけ？
千葉県立美術館って行ったことないな。
県立美術館なの？千葉のどっかでも見たよ。
本当に？
多分。
そうなんだ。
うん、
鹿児島にはあった気がする。まあそんなのもあるし、
うん、
あとは。アム・アイ・ア・ハウスでしたっけ、私は家なのっていう作品が、それともファットハウスだっけ、
ファットハウスだよ、
ファットハウスか、うん、タイトルは
ファットハウス
っていうのがあってね、まあ太ったうちなんだけども、
太ったうちね、
うん、とろけたうちかなと思ったら太ったうちだったんだけども、
うん、
中に入ると映像作品になって、それってそのアート作品ってよくわかんないけども一体何なんだろうかっていうことを考える時の発想の参考にもなるようなねビデオで、
うん、
でそういう見方じゃなくて単純にユーモラスでコミカルで面白いっていう 愛らしいっていう、そんな作品なので、うん、あの辺をね無料で見られるっていうのはなかなか
いいよね、
お得ですよね、うん、で美術館の、そうさっきの奈良義友の名前が出たけど、
はい、
あの十和田市現代美術館っていうのは、まあ、普通の美術館もそうだけども、大体常設展と企画展を半分ずつやったりすることが多いんだけども、
はい、
で今回その企画展で奈良義朝さんの、なんていうやつでしたっけ、
青い森の小さな小さなお家、
青い森ってもしかして青森とかかってるんですか、
あ本当だ、
うわさすが奈良さん深いで、
青森限定なんだろう ねこれは、
そうなのかな、
違うの、
うん、どうかな、まあ展示方法としてはよくある奈良義朝の企画展だなって感じだったけどね、あの彼のドローイングが割と枚数ありましたね、30枚以上ありましたよね、
あったね、
2008年までの作品と、あとは2008年から2012年までの作品、それとアクリル、あれはアクリルパステルかなの作品もドローイングに加えてねあって、あとはあの同定番の奈良さんの作業場を、うん、の再現したっていうあの小屋があって、でその中にいろんな彼の好きなものとかが並んでるっていう、まあ、これこそ定番の定番でありながら何回見ても、うん、まあ、いいなって思っちゃう、なんとなく悔しい展示があったりしたわけですよね。
ねえ、なんかね、何回も見るような気がするんだけど、うん、なんか好きだよね、
なんかああいうの好きなんだよなって思っちゃうよね、なんとなくビレッジヴァンガードに行った時に感じる嫌さと近いものがあるよね、そりゃこういうの好きだけどさっていう風にね、それをでもこうやってあからさまにまとめて売られてしまうとなっていう、ね、
ところで紅葉綺麗だね、
はい、ああそうですね、
やっぱり早いね青森、
うん、うん、確かにね森がもう青くないっていうことですね、
うん、もうなんか秋が深まってますね、
じゃあ赤森ですね、
違うでしょはい、続きをどうぞ、
はい、何でしたっけ、まあその奈良義朝の企画展があって、そうそうそう、でこれは今あの青森県立美術館と合同というか、
そうだね、
合同ということじゃないのかな、でもあの、ね、連携してやってるんですよね、うん、向こうでもやってるんで、うん、で向こうでやってるのはこの間まで横浜市、市はつかない、横浜美術館、
あ
れはね横浜美術館か横浜市美術館かどっちかだったんだけども、
はい、
そこでやったやつが巡回して、うん、青森県立美術館でやってるんですけども、はい、でまあそれはいいとして、うん、いやーなかなか青森の景色がかっこいいですね、
うん、そうだね、
でまあ常設展ですね、うん、常設展は、まあ、僕はあの前も見たことあったんで、うん、あれですけど踊りとか特になかったんですけども、うん、あれだけだとちょっと物足りない感じのボリュームかなっていう気はするんだけども、
そうだね、
あんまり興味がない、あのね前来た時そのバスで観光客が乗りつけてて、うん、おじさんおばさんだったんだけども、それこそ10分とからにぐるっと回って、うん、なんだかよくわかんねえべやなみたいなことを言ってて、ああそうですかって僕は思ったりとかしたんですけども、うん、ね、でもロン・ミュエックのジャイアントウーマンとか目を引く作品がね、
スタンディングウーマン、
スタンディングウーマンでしたか、
4メートルぐらいある、女性像ね、
ロン・ミュエックの、ね、作品はリアルなんですよね、
すごいよね、あの血管とか皮膚の、
質感
とかね、
ポイントポイントで見ると本当にリアルなんだけど、全体を通して見ると結構違和感があるんだよね、
うん、
縮尺とかがちょっとずつ違ってるのかなっていう気もするし、ね、他にもね、あのハンス・オプデ・ビークっていう作家がいて、
ね、
割と幻想的なこの世のようでいてこの世のようじゃない世界を見せてくれる作家なんだけども、その人のね、何でしたっけ、
ドライブインのダイナー
ロケーションでしたっけ、
そうそうロケーションね、ドライブインのダイナーカフェを再現した空間ですね、
っていうけどね、あんなおしゃれなドライブインのダイナーカフェは見たことがないっていうまずドライブインってね、行った時に思い浮かべるのはあのドライブインミカサとかそんな感じの食堂感あふれるどんだけ飯が持ってあるかって価値が決められるみたいなところですけども、やっぱりねベルギーのドライブイン
そうだ、
いや、いい建物ですね、
うん、里山の風景が今広がってます、
本当ですね、はい、まあ除雪展ね、他にも除雪作品は他にもあるんだけど、前回 見た時に見られなかった作品が3つあって、
はい、
今回それを全部僕コンプリートすることについに成功しましたよ、
はい、
2年ぶりぐらいに、うん、栗林隆の、
はい、ザンプランド、
うん、なんかもね、なかなかいい具合のパッと 見てる人もそのなんだろうな、その鑑賞者もその作品の一部になっちゃうみたいな作品でね。
そうそうそう、
ちょっと結構日常を飛び越えるような体験をすることができる、そんな作品でしたね。
はい、
まあ他にも何かありますか。
他にも私はフェデリコ・エレーロのウォールペインティング、
はいはい、どんな作品だったんですか。
あの1階から3階、
はい、
屋上まで続く階段が、
はいはい、
アート作品になってるんだよね。なんかいろんなカラフルな、なんていうの、
まあ、結構単純な形がね、あの四角形だったりとか、まあ、角の丸まった、
そう、だったり
とかね、そういった割と子供でも描けそうな単純な図形がいっぱい書いてあるんだけども、それがまあ重なったりとかしながら一塊になったりとか、あるいはバラバラに配置されたりとかしてて、それぞれカラフルな色合いで、でそれにところどころ目玉のようなものが書いてあると、目玉が1個つくとね、急に動物っぽく見えて可愛く見えるんだけども、それが上に行くにつれて目玉の比率が増えてきて、
どんどん目玉がいっぱい、
そうするとね、ぐいぐい可愛らしさが薄れていくという、
なんか見方によっては鳥に見えたり、
鳥
あとなんか象に見えたりするのもあったりして、
はいはい、
なんかこういろんな想像力をかき立てられるというか、
抽象画って感じですね。
抽象画っぽい ね、あとは、
はい、
あの
たまらん、
すごい、
あ、
何これ、アートだね、
ヒバリ
アートだ ね、
ブレイバリ
ア、すごい場所があってよ今 ね、
ちょっと引き返してみますか。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
十和田市現代美術館をおすすめする回でした。
はい、
放送をお届けしたのはひろしと
ひらくまでした。